トピックス7、安心して暮らすために成年後見制度について知ろう。成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などにより判断能力が十分ではない方を対象に、家庭裁判所によって選ばれた人、成年後見人などが本人に代わり預貯金の管理、財産管理や日常生活でのさまざまな契約など心情看護を支援していく制度です。成年後見制度はどんな人が利用できるのでしょうか。離れて暮らす両親に認知症の傾向がある、金銭管理や日常生活での介護保険サービスの利用などの契約をしっかりできるのか心配だけど自分ではできない、正しい判断ができず悪質な訪問販売被害に遭う可能性がある、一人暮らしなので将来認知症などの病気になってしまった時のことが不安、このような時に利用できます。成年後見制度は法定後見制度と任意後見制度の2つに分けられます。さらに法定後見制度は利用する人の判断能力の程度により3つに分けられています。判断能力が欠けている人が対象の後見制度、判断能力が著しく不十分な人が対象の補佐制度、判断能力が不十分な人が対象の補助制度、この3つです。このように法定後見制度はすでに判断能力が十分ではない人が対象であるのに対し、任意後見制度は今は判断能力がある人が対象で、今後判断能力が低下した時に備えて自分を支援してくれる人を選んでおく制度です。法定後見制度と任意後見制度の違いは次の通りです。まず法定後見制度について、利用方法は本人の住所地を管轄する家庭裁判所へ申し立てを行い手続きを行います。申し立てができる人は本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、市町村長など対象者の状況により異なります。支援する人は配偶者、親族、知人、法律福祉の専門家、法人など家庭裁判所が対象者に適切であると思われる人を選任します。次に任意後見制度について、利用方法は公証人役場で公正証書を作成します。申し立てができる人は本人です。支援する人は本人が選任します。どちらの制度も財産管理、日常生活での契約などの支援をします。以上です。成年後見制度を詳しく知りたい、相談したいことがある方は、次の窓口へどうぞ。成年後見制度についての相談窓口、岩出市役所内、岩出市地域包括支援センター、電話 62-2141、利用の手続きについての相談窓口は、和歌山家庭裁判所、電話 073-428-9959 です。以上についてのお問い合わせは、市役所地域包括支援センターへどうぞ。成年後見制度についてでした。
トピックス8、高齢者生活支援等担い手養成研修の受講者を募集します。今回は基準緩和サービス従事者研修です。介護予防日常生活支援総合事業を実施しています。その一つとしてヘルパー資格を持たない方でも基準緩和サービスにおける買い物や掃除などの生活支援業務に従事することが可能となる研修を行います。日時は 11月18日金曜日、午前9時から午後5時まで。場所は岩出市役所3階第6会議室。定員は20人です。内容は介護従事者としての心得と倫理、高齢者の心と体の仕組み、生活支援技術、介護保険制度などです。対象は岩出市の基準緩和サービス指定事業所に従事を希望される方、高齢者支援に興味のある方などです。受付期間は10月3日月曜日から31日月曜日まで、土日祝日は除きます。申し込み方法、電話で氏名、住所、生年月日、電話番号をお伝えください。ただし新型コロナウイルス感染症拡大状況により中止する場合があります。お問い合わせは地域福祉課高齢者福祉担当へどうぞ。高齢者生活支援等担い手養成研修についてでした。
トピックス9、トラクターやフォークリフトにもナンバー登録を。登録には本人確認書類、例えばマイナンバーカード、免許証、保険証などと販売証明書が必要です。これについての Q&A です。質問1。田んぼや畑でしか使わない、公道を走らないのに、ナンバープレートをつけなくてはならないの？答え。公道走行の有無とは無関係です。所有していることで課税されますので、市役所税務課で登録してください。質問2。農耕用の小型特殊自動車にはどんな車両があるの？答え。農耕トラクター、刈り取り脱穀作業車、コンバイン、田植え機などで常用装置のあるものが対象です。このうち最高速度が時速 35km 未満のものが農耕用の小型特殊自動車となります。質問3。販売証明書はどこでもらえるの？答え。農耕トラクターやフォークリフトを購入された販売店でもらえます。質問4。税額はいくらですか？答え。岩出市では農耕用の小型特殊自動車は年額2400円。その他の小型特殊自動車は年額5900円です。お問い合わせは税務課市民税係、電話 62-2141 へどうぞ。
トピックス10、令和4年度第2回子育て応援連続講座のご案内です。対象は岩出市紀の川市周辺の一時保育経験者、保育士、看護師、ヘルパーなどの有資格者、子育て中または子育て経験のある方、講座に関心のある方です。講座は6日間に分けて実施します。日時、内容、講師の順にお伝えします。10月11日火曜日、午前10時から12時まで。内容は事業概要。午後1時から3時まで、安全に預かるために、その1、サポートの流れ、事故予防、報告書の書き方。いずれも講師は空豆サポート。10月18日火曜日、午前10時から12時まで、親と子どもの発達と関係性支援、その1、午後1時から3時まで、親と子どもの発達と関係性支援、その2。いずれも講師は和歌山大学教育学部教授、臨床発達心理士スーパーバイザーの米澤義文さん。 10月28日金曜日、午前10時から12時まで、家庭での預かり保育。午後1時から2時まで、子供と遊び。いずれも講師は NPO 法人コムデダイン理事、元公立保育園園長、城美奈子さん。午後2時10分から4時10分まで、子供の栄養と食生活、具合の悪い時の食事と水分補給。講師は、和歌山親愛女子短期大学非常勤講師、栄養士の松崎博子さん。11月5日土曜日、午前10時から12時まで、内容は子どもの病気。講師は公立長病院副院長兼診療部長の山賀博信さん。午後1時から1時30分まで、安全に預かるために。その2、病児・病気の子どもの預かり報告書の書き方。講師は空豆サポート。午後1時30分から3時まで、病気の症状と観察及び病院への受診。講師は山入子どもクリニック院長山入隆さん。11月11日金曜日、午前10時30分から12時まで、子どもの看護。講師は東京医療保険大学和歌山看護学部教授宇都宮美代子さん。午後1時から3時まで、発達課題自閉症スペクトラムについて。講師は和歌山親愛大学教育学部子ども教育学科准教授森下純子さん。午後3時10分から4時10分まで、応急講習。講師は元日高広域消防本部副所長鳥居俊治さん。11月18日金曜日、午前10時から12時まで、社会で子どもを育てるために親支援を広げる。講師は空豆サポート代表臨床発達心理士松本千佳子さん。午後1時から3時まで、安全に預かるために。その3、体験談、育児グッズ紹介、報告書の書き方、終了証受け渡し。講師は空豆サポート。以上です。この講座は会場またはオンラインで参加できます。会場の場合は定員30人です。会場は11月5日土曜日のみ、紀の川市中岸コミュニティセンター。あとの5日間は紀の川市岸川支所です。受講希望の方は電話、ファックス、メールでお申し込みください。申し込み締め切りは10月8日土曜日です。申し込み問い合わせ先は、岩手紀の川ファミリーサポートセンター空豆サポート。電話 60-4337、 ファックス 60-4338、 メールアドレス isora@comdesign-npo.com です。第2回子育て応援連続講座のご案内でした。